というわけで、このまま90年代総括に入るの
か。そうですね、はい、今回はあの全部の作品を語り終えた後に、今回 の, そのスペースをやってみての雑感みたいなところを皆さんで話し合ってというのを最後にやっていきます。
うん、なんかあのこの後2000年代になってくると、というか、まあ、あれロード・オブ・ザ・リングが
ある
んだね。でハリー・ポッターがあったりとかして、なんていうのかな、もう最初からもう対策として、とにかくその予算をかけてとにかく売るみたいな映画、まああれですパイレーツも始まりますし、
あ、そうです
ね、なんかそういう時代になってくるんですよね。だから作家
性とフランチャイズっていう感じです
か。そう、フランチャイズ化が始まっていって、まあそのあれですね、もちろんあのMCU も始まっていくわけですけど、なんか映画っていうのはちょっとやっぱり変わり出していくんですね、2000年代になってく
るとね。いわゆる中規模予算の映画とかはなかなかね少なくなってくるっていう
のが、なんかそれがそんなに渋ることがギリギリできてるのがやっぱり99年ぐらいまでですよね、うん、きっと。
0年代になると結構、まあ、もちろんまだ全然生き残ってたりはしますけど、うん、境目感は出てきますよ、
うん、
ありますよね。
やっぱりでも、今回そのスペースやってみてすごく思ったのって、うんうん、90年代意外と進んでただったんですよね。
そうですね、それは
そうですね。
2000年代とかの方がむしろちょっと今見ると古くとは言わないですけど、今だったらこんなことやらないなっていうのと、今っぽさいいルック、まあ多分それはあのビデオ撮りとかが出てきたっていうのが、
あ
のフィルムからフィルムじゃなくなったっていうのがちょうどその2000年代の動きで起きたと思うので、うん、
はい、
なんかその辺も相まってなんですけど、2000年前後ぐらいのものまでの方がむしろ結構先に進もうとしていた感じのものが、少しなんかあの2000年代に入ってからレイドバックした感じっていうのを、ちょっと保守的になっていった流れがあるかなっていうのをちょっと思いました。
それはありますよね、うん、だから007も結局なんでダニエル・クレイグで、
うんうんうんうん、
昔のものを要はブラッシュアップしたものをやりましょうって感じになっていったし、
うんうん、
だから割と回帰が始まってるんですよね、そのあんまりいい意味ではない、
うん、まあね、それゆえの良さっていうのももちろんね、あの古いものの発見だったりとか、うん、みんなが見られる体験としての映画館みたいなことって、うん、割とまあそれ自体は原点回帰だと思いますし、
うん
うん、あのいい部分ももちろんね、あのクリエイティビティが対策で予算をつけて保証されるっていうことが、うん、若い監督でもできるようになったとか、いい部分も多分あるのはあるんだろうなとは思うんですけど、
うんうん、
ただやっぱりあの90年代って結構とんがってたんだなって思います。
そうですね。本当にそう、うん。許されてっていうか、許されてしまったっていうか、誰も見てなかったみたいな。
僕はなんかこの90年代スペースをやってみて、ニュークイアシネマの作家を取り上げることが多かったんですけど、シリル・デュニエとか、
うんうん、
あとトッド・ヘインズとか、
うんうんうん、
あとグレッグ・アラキとか。
はい、
彼ら の, 取っていたアプローチっていうのはむしろ自分のクイア性によって世の中に衝撃を与えてやろうとか、
うんうん、
まあ、その中でもヘインズはものすごく洗練されたスタイルを選択していくわけなんですけれど、
うんうん
うん、そこがですねまた最近重要な参照点になっているっていうところはやっぱり、うんうん、この時代の先鋭性っていうものを反映してるんだろうなっていうふうに思いましたね、
うん、
なんかそう、うん、
なんかね、でも本当に本当このスペースをやったから目につくようになったのか、偶然にも90年代特集とか海外 の, 映画メディアだったりとかフェルディニエのね、ウォータメロンマとかの上映で人がすごい集まったりとか、あとなんかユネクストさんがここで取り上げた映画を直後に上げて配信がスタートしていたりとか、なんかちょっと嬉しい、全くこうか多分影響しているかというと多分そんな影響はしてないんですけど、なんか共時性みたいなものを感じられる瞬間が多くて、 結構今だから見たら楽しい映画っていうのももちろんですけど、なんか楽しいだけじゃなくって、どういう風に発展したのかみたいな、もちろんそこには2000年代2010年代の流れとかも踏まえてこの30年ぐらいの動きを見ていくっていうのは結構面白い試みだったんだなっていう、自画自賛ですけどっていうか、バティさんありがとうっていう感じなんですけど。
いや、とんでもないですよ。
なんか本当になんか表彰として今見て結構新鮮なものも多くって、
うん、
こっちの方向に行ってたらどうなったんだろうっていうことを考えることが結構よくありましたね。雲女とか
ねえ、そう大暴走するタイプの映画がいやでも本当なんかさっきのその出てきたドリュー・バリモアとかもそうですけど、うんうん、まあ、当時ティーンが見ているぐらいの映画を作っていた時の、まあ、ティーン世代が今ちょうどクリエイターになっているっていうところもあって、多分99年ぐらいの映画が大好きな世代の人たちが今そうですね、まあ、新進のだったり中堅のクリエイターにはすごい多いんじゃないかなと思っていて、
そうですよね、
2,30 年のサイクルの中でただ同じことをやり続けるわけではなくって、みんなやっぱりそれなりに今の風を吹かせながら、でも自分たちが育ってきたもののカルチャーを還元していくというか、なんかそういうサイクルみたいなことに思いを馳せる機会になったなと思いました。
でやっぱりね、92年からやって正解だったなと思うんですよね。
なんか偶然選んだんですけどね
あんまりでもその表彰がちゃんと出てこないだろうなと思ったし、90年代映画の話してて、ターミネーター2の話、いや大好きだけど、
うんうんうん、して
あまりなんか面白くないよなとかって、ね、思っちゃうんですよね。
今回私も、バティさんやセレントさんって私が絶対選ばないタイプの映画を選んでくださるのがすごい面白くってで多分まあ同じように私が選んでるものそれ選ぶかみたいなのもあったと思うんですけど、
うん、フェイスオフとかね
そう意外なそれ選ぶんだみたいなの多分出てきたと思うんですけど、うん、なんかそういう人と映画の話するのってやっぱ楽しいんですよね。すごい当たり前なんですけど、
楽しいですね。
ね、誰かに聞かせてもらうとかではなくて、うん、セッション的に話すことの楽しさ、自分の知らない映画を聞かせてもらうのもそうだし、うん、なんか こんなところが好きみたいなのを言い合ったり、私はちょっとここが引っかかったんだよなみたいなことだったりとかを、うん、なんか心理的安全性を保って話せるようにな
るそうですね、
やっぱりなんていうかこうある程度のなんかこういったらあれですけど、おしゃべりというか会話みたいなものから見えてくるものって大きいなというふうに思ったというか、話すことでこう話してるうちに自分の考えがクリアになってくるところがありますし、このセッション性の中からですね、自発的に生まれてくるなんかこう視点っていうか、自分の視点、自分の立ち位置、相手の立ち位置みたいなのがクリアになっていくのはすごい楽しかったなと。
楽しいですね、本当そう。私もだからご法度今日どんな話しようとかどんな話したらいいんだろうとか思ってたんですけどなんか話すとなんかなんかパンパンってなんか出てくるんだなみたいな、そのなんか ギターのソロが弾かされたら、あ、なんかこういうフレーズが湧いてくるみたいな感じで、いろいろなんか出てくるもんだなとかって思いますね。
いやでもご法度一番語りづらかったかもです、なんかすごい好きなんだけど、
うん、
なんかどう好きなのかがあんまり説明できないタイプですよね、
尻尾つかませないタイプの映画ですからね、なんかまあそこがすごく老快な映画だなっていう印象なんですけど
であと喋ってみても今回の話になるけど、アイズワイドシャットとなんか近似値みたいなのがあるんだなとか、
うん、
そういうのが多分年代で語ることの面白さなんでしょうね。
ありますね。なんかいろんな作家、全然違うと思っていた作家が意外なところで点がつながってみたいなところありましたし、あとなんかあれですね、やっぱりこの人はもっと評価されていいっていうけど時はやっぱ盛り上がりましたね
マドンナと
か、マドンナとか、
マドンナ様とか、
マドンナとかあとはマドンナとか、
あとはマドンナとかあでも今日のドリューちゃんもそうですし、
そうですね、
なんかこう仕事としてこう まあ、あのホラーとかでもよくあるんですけど、うん、あの一種の部門みたいな感じで見られて、うん、その功績みたいなものが不当に低く見積もられてるって割とあることだと思うんですよね、
うんうん、
アクションでもあると思うんですが、なのでそういうところを確認できるとちょっと面白いものがありますよね、
うんうん、そうですね。でなんかあれだな、ちょっとやってみて思ったんですけど、ディストリビュートされてた映画がやっぱりアメリカ映画、ハリウッド映画が多いから、どうしてもアメリカ映画が上がることが多くならざるを得ないんですけれど、でもなんだろう、アメリカ映画こうやって見てて、まあ例えばアーニーの撮ってる映画にしろ、やっぱアメリカを語り直そうとしてる時代だったんだなってすごく感じましたね。
そうですね、なんかこうアメリカというものを語るなんかディスコースがいろいろ生まれてきた、分岐してきたみたいなところはあります、
うん、
なんかミニシアター文化みたいな面でもそうだし、対策の面でもそうだしっていう、うん、なんか割とこうこじんまりしたさ、なんかすごいスケールの大きい話にもかかわらずこじんまりした作りみたいなのっていうのも、うん、なんか足元を見直そうみたいな、なんかところが、
うん、
90年代のやっぱその意識と身体みたいなものもそうですけど、うん、なんか今見てもやっぱり、ま、学べるっていうのともまた違いますけど、なんか発見があるっていうのは、その辺って結構普遍的な問いがここでこう明確に出てきたのかなとか、なんかたりもしますし、あとやっぱインターネットですかね、うん、なんか広角の話が出てきたのもそうですし、マトリックスが出てきたのもそうですし、ま、全然違う文脈にはなると思いますけど、でも通底してるものとしてやっぱファイトクラブも近いと思いますし、うん、ミーム化みたいなところでの、さっきの話も今日出てきたのシックスセンスだったり、うん、デッドアライブだったりもそうですけど、なんか、うん、音だったりもして、そのインターネットの本格化というか SNS はまだ来ていない時のインターネット文化の頃の最初期、うん、最初期まではいかないか、うん、でも初期がその90年代後半っていうのはやっぱり映画にも大きい影響があったのかなと、
うん、そうですね、作品の向き合い方とかも全然変わってきちゃいますもんね、
う
ん、
そうですよね、
情報っていう点では一緒ですからね、視覚情報という点で目に留まるみたいなものだったり、聞こえてくる音だったりとかっていうのは、うん、仕組みが変われば、でそこからまた配信が動き出した2010年代っていうのはまた違うフェーズに入ったなと思って、
いや本当にそうですよ ね、
ね、年々そういうのの動きっていうのがこう変わっていってっていうのがありますけど、でもなんか90年代って思ったより前じゃないんだなっていうことと、思ったより前だなっていうことが同居してる面白い時代だなと思いました。
それはそうですよね意外とね、意外と新しいんだなっていうと古いなっていうとね、よくありますよね。
そうですね、なんか同じ映画の中にその2つの感覚が同居してることもありますからね。
ああ、それは
そうかもしれない。
デパルマなんかそうなもんな
デパルマってすごい新しいこととすごい古いことが常に同居してるんですよね。いつ見てもとんでもない作家だなと思うんですけど
なんかね
僕はああいうものを許容する懐の広さに映画の良さがあると、うんうん、まあ、あんなに予算かけて作れることはもうないのかもしれないけど、
うん、でも本当なんか変に構えずに90年代映画ってそれより前のものだったり新しいものだったりって割と触れやすいと思うんですけど、一番中途半端に古い時代で見る機会が少ないものも多いのかなと思うんですけど、なんか今回それ興味持ってくださった方とかは試しに見てみるっていう気軽な感じで触れてみてもらえると嬉しいなっていうのはすごい
思
います
。そうですね。で、なんだろう、まあもちろん我々3人みんなお二方はまあすごく、まあ、おしゃべりもうまいし、もういろんなこと知ってらっしゃってもう私なんかもうなんでもうホストやってるだけでなんかなんでここにいるんだろうみたいなことを思うことばっかりなんですけど、まあそれでもなんかそのそれぞれの視点、語り口でなんか興味を持ってくださった方っていらっしゃるのはちょっと感じていて、なんかそういうのはなんかインターネットの力なんだなとかも思うし、でそういう人から伝聞で聞くその楽しさそのもので、割と90年代ぐらいまでの、うん、あれ借りてみるといいよみたいな感じの感覚に結構近いんだよなと思っていて、
うんうん、
なんかそういう そういうのアナログさあとは言いたくないですけど、なんかその懐かしい感じが蘇ってきたなって思いますね。なんか、
うん、
この前バティ君が言ってた映画見たけど全然つまんなかったよとか
そう、あとなんか話してて思うのが、僕は、うん、90年代の頃は物心ついたぐらいだったんで後追いの世代なんですけど、
うん、
お二人は具体的な東京の地名と鑑賞体験がひもづいてて、そこはちょっと羨ましいなと思
いました。私も後半からですけどね。いやでも映画館の記憶とかってやっぱり、うん、語るの楽しいなと思いました。
楽しいですよね。本当
やっぱどこで見たかって結構大きいですもん
ね。うん、もうね、今ないところも多いですしね。
そうなんですよね。映画館の歴史っていう、多分それが一番失われやすいものなのかもしれないですね。
さっきも言うけど。
そうですね。最近はまだ見る機会とかあるかもしれないけど、その見た場所がどんなところで、どんな人たちと一緒で、どんな空気感だったかとかっていうのは、光伝でしか残しようないですもんね。
そうなんですよ。で、結構それが、その作品が生まれる理由に関わっていたり、その作品の需要に関わってたりするじゃないですか、その時代のムードみたいなところで。だからやっぱね、こういう話をきちんと残していくことには意味があるんじゃないかなと思ったりしましたね。
ありがとうございます。本当になんか私もすごい話せて、いろいろ多分この時期の映画って自分ではそこそこ見てきたかなと思ったけど、全然抜け多いなと思った。
なの私こそそうですよ。お前映画見てんのみたいなレベル
で。でもいつからでもそれができるっていうのはね、見る機会がある日も中にはありますけど、うん、でもなんかね、見られるものっていうのも結構あるので、いつでも出会えるし、その待ってくれるのも配信の時代の良さだったりもするかなと思って。
そうです
ね、はい、
うん、
それはそうですね。
まあ、全部配信してくれればそれが
一番いい。本当ですよ。
いやー無理だよねっていう、もうこの時代。
でもね、有名な監督の作品でもこんなの見られないんだとかっていうのは割とあったりすると思うので、
うんうん、
物理的に残しときたいものは買った方がいいっていうのは、
うん、それはそうですね、
絶対あるんだなって。私はもう全然その所有するっていうことがあんまり執着がないので、全然、うんうん、買うっていうことしてなかったんですけど、
うん、
これはでも場合によって、時と場合によってはすごい好きなやつもうあっという間に見られなくなってしまうっていうことは起きるなっていう、
はい、いやそうだと思います。なんかもう VHS 時代にソフト化されまくってて、実はもう VHS しかに、うん、日本版 VHS しか残ってないみたいな映画もあるらしいですからね。
ああ、そうらしいですね。なんか日本ってすごい VHS 市場が世界的にも伸びた国なんですよね。そうなんですよ。なんかだからそう、世界ではVHS で残ってないのに、日本の VHS 版だけ残ってるみたいな。
そうそうそうなんですよね。だからなんかやっぱ残しておきたいと思うんだったら、うん、一番は買うこと、そして所有すること
なんです、ね、今のメディアでね、もう今の最新のメディアで仕方ないけど。でも、まあ、配信とかでもね、ダウンロードデータって消えちゃうものではあるので、確実とは言えないかもしれないけれど、うん、でもその手元に残すみたいなことの価値だったりっていうのはなんか、うん、あるんだなっていうのも思いました ね、
そうですね。
ちなみに90年代スペース皆さん挙げてみて、これは見てほしいみたいな5本ってありますか？5本はちょっとたくさんある。3本みたいな。
あーどうだろう。でもでも見てる人のそうですね、感じでいくと、私はでも今日挙げた25年目のキスはすごく好きな映画で、あとカラーオブハートとか、うん、それはなんかまだ見てない方も、今回バティさんも初めてご覧になったっておっしゃってたので、
うん、
今日挙げた中だとその2本は見やすい配信とかもあるものなので、
うん
うん、なので機会あればぜひっていう感じですね。
あセメントさんはなんかこれは見てて、まあ、たくさんあると思うんですけど、
なんかエドワード・ヤンの恋愛時代は見に行ってほしいなと思います、は
い、いや本当に
本当に素晴らしいですね。なんかこの前
なんかこのこうそういうこうメロドラマ的な話なんですけど、なんかこう映画ってここまでできるんだっていうことが詰まってる 映画の一本だと思うんで、こういうなんかね、あの仲良し仲のいい若者 の、 あの恋愛の惚れた晴れたのみたいな話からここまで来れるんだっていうことで、うん、あの今見ても圧倒的に新しいじゃないですか、
うん、
だからなんかあのそういう意味で見返すところがすごく意味があるなっていうのと、うん、あと今日紹介したあの同時代的な、ほぼ同時代の映画としての、 あのトッド・ヘインズの政府もみんなに見てほしいなと思いますね、
はい、
ウォーターメロン、はい、ウーマンと並んで、
うん、
あととても素敵なこともみんな見てほしいんですけど、
はい、
あでもこれ上映1回はしてるから誰かまた上映してほしいなと思います、ねはい、あとなんかこのスペースをしてみて、あのニュークリアシネマの中で僕はすごいトッド・ヘインズ、トッド・ヘインズが90年代の監督の中では随一で好きだなと思いましたね。あの常にあの70年代とか50年代とか昔の話をしながら今に映画を届けようとする人っていう、
うん、あそうですね、 そういう意味では私今回のスペースやって一番思ったのはアンリー・スゲーナでした。
そうですよね本当になんか先を行き過ぎてたんじゃないかなと。
あそうですね、アイスストームは絶対見てほしい一本になります
ね。
あのね、昼夜三部作も本当そうですし、なんかあの こんなに面白い映画を、あのかつものすごいとんがったものをウェルメイトな形で出していたっていうのは本当すごい人だったんだなと思います、ね、
なんか超然としてますよね、ホーシャオシェントとかとは別の意味で、
また別の意味でなんかあの視点がちょっと違うところにあるというか、すごいパーソナルな物語なはずなのに、あのスケールが大きいというか、
なんか最後まで見るとびっくりしますもんね。
びっくりする、どこにたどり着くんだっていうところにたどり着いているっていう、
もう泣くしかないところにたどり着くみたいな。
うん、でもんね、いや本当上手、映画が上手っていうのを思いました。
なんかそういうあの後輩の感覚っていうのはすごく90年代の映画を後になるにつれてちょっと色濃くなっていくところかなと思って、それの限界の表出みたいなところがファイトクラブとかマトリックスとか、
はい、
いや本当にもう後輩しきった上でどうするかみたいなところになってるじゃないですか、う
んうん、確かに、なんか途中段階では路惑性みたいなものがこうあのスパイスとして使われていたものがもう前提になっちゃってるみたいな。
そうなんですよね、もう終わったところ終わったところそれが現実みたいな感じなんですよね、
うん、
なんかえらい殺伐としてるなって思ったんですけど、
うん、
まあでもね、あのアイズワイドシャットもある意味ものすごく終わったところしかないっていうと映画ですし、
あのそうかもしれないですね、
なんかこの気分みたいなところがあるんでしょ
う
ね、すごい発見が多いものですね、やっぱ買っていくと発見するものなんだなっていうのは思ったので、なんかテーマ立てするのってやっぱいいですね、あとこの90年代で。
それは思いました、
何にもなしで90年代の映画の話をしようで5本とかじゃなくて、この年のってやるの面白いですね。
やっぱ面白いですね。
あと5本っていうのがいいんですよ、多分。10本するとダメなんですよ。
そうですね。なんか、あのね、このぐらいの本数だから話がまとまったところもあるかもしれないですね。
そうですね。
まあ、言うて結構語ってますからね。
いや、まあ、あの、この本数だったからこれで済んだという。
本当
ポジティブ。ポジティブな方向に考え、
本当あの楽しいあの時間を過ごさせてもらったなと思います。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
とりあえず、まあ、あのこれでおしまいではあるんですけど、何かあのスペースやってみて、なんか他に何か、
私が言いたいのは、みんなもスペースやってです。
そうですね、それは本当にそう思いますね。
あの人の数だけこういうのがあるなっていうのが分かったので、うん、あの人の声を聞く楽しさ、友達の声を聞く楽しさみたいなのもすごい感じたので。
そうですね、でテーマを決めてやってほしいなっていうのがあります、
うん、
雑談とかというよりは、
うんね、こういうなんか トーク番組をみんなであの、
うん、
声を聞かせてもらえるっていうのはすごい嬉しいので、語りたいことがある人はぜひ音声コンテンツをやってください。
本当にそう思いますね。
本当にそうですね。
検索の話でも全然素敵だと思いますし、こういうなんか、うん、あのテーマ立てした昔の話とかでもいいと思います、うん、それこそ映画館体験とかの話でもいいと思いますし、
うん、
なんか映画に限らぬね、いいな本とかテレビとかのそうだと思うんですけど、なんかそういう、うん、あの近しい人たちがの声で聞く楽しさみたいなものっていうのは、あの自分が音声コンテンツをやってみて初めて人のそういうのも聞く機会が増えてすごい楽しいって分かってきたので、皆さんもぜひやってください。
セメントさんいかがでしょうか。
あ、いや、あの本当にあの音声であのこういうこう対話形式というものをあのやるってなった時にあの話が続くかなみたいなことを思ってたんですけど、あの案外こうですね、あのやはりあのよく知っているお二人 の、 あの存在もありましたし、こうやっぱり誰かが話して切れるとまた誰かが話し始めるっていう場が、あの想像以上に自分の考えを前へ前へ進めてくれたところがあって、だからやっぱりね、みんなもスペースやるといいんじゃないかなと思いますね。仲のいい友達と一緒に、
うん、3人っていいと思うんですよね。
そうなんですよね。
2人とかもいいかもしれないけど3人、
うん、人多くなるとね難しいんですよね。
そうですね、2人だとなんかこうあのお互いで煮詰まるところとかあると思うんですよ。なんか
そうですね、
あの相手と自分になるから。でも3人だと介入できるからいいんじゃないかなと思います。
なんか途中で誰かが、ね、起爆剤になったりとかね、3人だとねなってくれるんでね。
ね、なんかみんなぜひあの、うん、やってもらって3人ぐらいでお友達と好きなものの話をしてもらえると、
うん、
ね、あのスタンスの違う人とかの方がやっぱこういうのは面白くなるかなと思うので。そう
ですね、意外と我々スタンス違いますからね。
違いますね。なんかあの譲れないラインみたいなところはそれぞれあって、あのそこのこう基本的な価値観みたいなものをある程度把握してるから話せるっていうところもあるのかなとは
思
う。
ああ、それはあるかもしれないです、
うん
うん、
ね、全くのノーガードで行くのって怖いじゃないですか。
うんね、ここに至るまでにあのいろいろねお話しさせてもらったりもしてますからね、うん、
はい、
ですよね。そうそう、これ結構バティさんが本当にあの改めて、そう、最後これはだけは言わなきゃっていうのはバティさんへの感謝です。
あ、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。本当にこのオーガナイズをしてくださったのもそうですし、なんか事前にいろいろあのここに至るまで、今ちょっとお話があったようにここに至るまでで DM とかでやり取りしながらこうあのどんな感じで話すかみたいなのをこう自分でも意見をまとめていってるみたいなところもあったりして、そういう場を作ってくださったのがバティさんだったのですごいありがたかったです。
本当にそうだと思います。なんかあの具体的なあのアイディアが企画として走り出したのはやっぱりバティさんがオーガナイズしてくれたからだと思うし、そういうのってすごく大変だからありがたいなと思います。
ありがとうございます。
ということで、すごいバティさん上げをしたところで、
はい、まあ私から少し最後に言うことがあるとすると、まあなんだろう、あのテーマを割と決めてやっていたところがあって、まあ一つは私はまあバチコさんをちょっと喋らせたいなっていうのが一つテーマとしてあったんですけど、喋りたがってるし、あのまあ、すごい私はあのバチコさんの面白さすごさっていうのを分かっているつもりだから、これをいろんな人に聞いて知ってほしいなっていうのはすごくあったの一つと、あとはあれですね、まあ私はあの NHK FM が好きだったんですけど、そのそういう感じの音楽音声映画コンテンツみたいな何らかの形でできないかなってなんとなく薄く思っていて、誰かやってくれないかなと思ったら、そのなんかひな形にとまではそんな偉そうなこと言わないんですけど、テストパイロット版みたいな感じでなんかこういうのできたらいいなというのをなんか やったやれたっていうところがあります。でそのいわゆるそのなんていうのかな、その男性の部活の部室みたいな感じのものではなくて、割とある程度の距離感を持ってなんかそのディスカッションし合えるっていう、なんか、
うんうん、
いや私俺これ好きだから譲れねえみたいな感じのスタンスじゃなくて、あそうなんだみたいな感じで価値観というのをその知りながらなんかそのシェアし合える時間っていうのはすごく私も楽しかったし、こういうことはあのすごく皆さん本当にやってるのを聞きたいなと思っているんで、そうやってほしいなっていうところですね。うん、あとはなんだろうな、まあ 本当にあの時間を割いて、まあ、明日お休みの人もいるとは思うんですけど、聞いてくださってる方は本当に感謝してますし、後からそのサブスクリプションか何かで聞いていただいている方っていうのも本当に感謝してます。また今日のやつもね、後日あのアップロードするんですけれども、またいろいろあのタグであの感想とか、まあ、今回の全体を通しての感想とかもね、上げてくれるとすごく嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。というわけで、はい、最後これで終わるんですけれども、ね、また
どこかでお会いできる人、はい、
本当にな
んかラジオ番組も本当最終回みたいですね。
そうですね、
なんかこの後ジェットストリームとか流れそうなの、うん、本当は音楽とかも流したいところですけど、ね、できませんからね、
はい、
というわけでまたどこかで皆さんお会いしましょう。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。